Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2007年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の森沢明夫さん、そのパート4です。森沢さんのこれからについてお伺いしてまいります。
Let's get knowledge with fun。
さあ、森沢さんはノンフィクション作家としての代表作には第17回ミズノスポーツライター賞優秀賞を受賞したラストサムライ、固めのチャンピオン、武田光雄などもありますが、ノンフィクションというジャンルのこう面白さというのはどういうところになってきますかね。
ジャンルとしての面白さは、内容が事実であるんで、事実であるがゆえの重さみたいなものが読者にずしーんと直球でいくところが面白いんじゃないかと思いますね。
なるほど、はい、事実、
事実、
まあそれは重いですよね、
まあどうせ小説だろうとかフィクションだろうっていうのではなくて、本当にこんな人がいるんだっていうところがやっぱり、かなり直球勝負になる部分なんで、
なるほどね、はい、でもねその、まあ、事実直球勝負ということになると、当然のことながらというか、その取材するときにかなりの緊張感も伴わないとという、
そうですね、実はあんまり緊張してないんですけども緊張しちゃうと周りが見えなくなっちゃうんで、僕はノンフィクションの取材するときは、はい、細部にこだわって取材するんですね。
細部にこだわる、
細部、例えば今ここスタジオにいますよね、でこのスタジオでガマラさん取材するとなると、お話ししながら、はい、この、スタジオの天井写真撮ったりとか、全然関係ないとこ、写真、デジカメで撮ったりするんですね。そうすると、天井に、茶色いシミがあってとか、そういうつまらない、描写をですね、いろいろ入れていくんです。そうすると、読者の中に、ノンフィクションなんですけど、読者の中に映画のように映像化されてくるん で、そこをすごくこだわってて、ノンフィクションって、お勉強みたいな感じで、本好きな人が読むっていうイメージが強いと思うんですけど、僕書くときはエンターテインメントとしてノンフィクションを読ませたいっていうのが僕の中の気持ちであるんですね。強い気持ちで、なので映画のように読めるノンフィクションを書きたいと思って、
なるほどね、はい、書いてます。そうですか、はい、映像が浮かび上がるような、
はい、それを狙ってます、
はい、確かに。でもね、その今回の海を抱いたビーター、まあこれも半分ノンフィクション、はい、半分フィクションという感じ、はい、でも映像がすごく浮かび上がる内容ですね。
ありがとうございます。
本当にそれはね、はい、感じますね、やっぱりそれはかなりこう意識して制作してるというか、
はい、すごくそこは意識してます。
はい、なるほどね。そうか。でもね、その、まあ、先ほど取材対象に対してはそんなに緊張しないでいくよということですけど、はい、とは言いながらやっぱり例えばね、人とかをインタビューするときとかっていうのはどうですかね、はい、その緊張せずにいけるものですか。
僕あんましないんですよね。てか、しない、昔はすごい緊張しいだったんですけども、一つおまじないを覚えてからしなくなったんですけど、
おまじない、
はい、今はもうそのおまじないもいらなくぐらい、こんにちはと入っていけるんですけど、そのおまじないっていうのが一つ、前新聞記者の新人研修みたいなところでもちょっと教えたんですけど、はい、取材対象と会う前にその人のことを頭に思い浮かべて、もう俺は絶対あの人のことを大好き大好き大好きっていうふうに自分のことを暗示していくんですね。で、俺はあの子の人のことをすごい大好きだし、あの人も俺のことをすごい大好きになってすごく仲良くなれちゃう、すごいこの人と会えて最高幸せと思いながら、自分に暗示をかけた後に、その対象者と会ってこんにちはってその人よりも絶対大きい声で挨拶するんですよ。そうするとその場を必ず自分が持っていけるっていう、でしかも大好きなんで、こっちの瞳の瞳孔は開いてるんですよ、
もう行っちゃってるんです、
行っちゃってる。だから、好き好きビームが出てるんで、向こうからしてみれば、自分のこと好き好きって言ってくれてる人なんで、邪険にはできない。
なるほど。そうか。
はい。
なるほどね。
この技をちょっと編み出してからは、もう絶対大丈夫だっていう。
これはかなり、
はい、
ちょっと私自身も参考になりました。でもね、まあ、私も
そのインタビューとかさせていただくことがありますけど、はい、常に感じてるのはやっぱりその、まあ、僕もあんまり緊張しないもんですけど、ね、そのどれだけ準備できるかみたいな部分が大きいのかなっていうのは、
準備、はい、
はい、そのまあ、例えばその対象だったりその人だったりとか、うん、なんかやっぱりそのどれだけ知っていてかつ予定調和にならないかっていう部分が、うん、今、まあ、自分自身が抱えてるテーマでもあるんですけど、
はい、
その辺はどうですか、ね、その準備段階とかってどういうふうに考えてますか。
例えばですね、うん、まあ、K-1 ファイターの武田光三さんを取材するときは、はい、まあ、彼のホームページを見たり、うんうん、戦績を調べたりぐらいはしますけども、
うん
うん、それ以外はほとんど、なんて言うんだろう、僕は分かりませんっていうスタンスを。
なるほど、なるほど。じゃあ、必要最低限の、まあ、情報だけ入れといて。
はい、それは入れときます。
うん、でも、はい、あとは、例えばその評伝を読んだりとか、そういうことではなく、
そうですね。失礼にならないぐらいは、
そうですね。
そうですね。キックボクサーなのに、ボクシングですよねっていうのは、すごい失礼ですよね。
プロレスですよねって感じで。そうそうそう。それはまあ、まずいですよね。
それは失礼なんで、まあ、最低限、失礼にならないぐらいの状況は入れておくんですけど。うん、
まあ、本当にじゃあ、基本的なプロフィールぐらいの話で。
は
い、
で、僕はもう、例えばキックボクシングのことは全部知ってますよ、みたいな感じで、彼に話を聞くよりは、相手は世界チャンピオンなんで、
はい、
そういう
教えていただく、
教えていただくっていう、うん、何も知らないんで1から0からすいませんが教えてくださいっていうスタンスで行った方が、
うん、
向こうも教えてくれるし、うん、そのお話からどんどん引き出しがどんどん出てくると思うんで、
う
ん、
そうですね、はい、うん、まあ本当はある意味だからそこから出てきたものに対するこっちの瞬発力がね試されるという部分も、
そうですね、
ね、いうことでもありますからね。
でもその瞬発力って、うん、一言で言えば単純に好奇心だと思うんですよね、
うんうんうん、
で好奇心っていうのはその取材対象に対してすごく、うん、なんて言うんだろう、興味を強く持ってて、
うんうん
うん、面白いと思ってないといけないんですよね。うん、
でそれこそ、その、スキスキビームが出てないと、
出てない
んだ、ね。で、そのスキスキビームが出てないと、向こうもそれを出してくれないですよね。
出してくれないですね。うん、だから、武田さんと取材に、武田さん取材した時は言われたんですけど、うん、なんか、ボクシング、キックボクシングで言えば、ふっといきなり周りに入られてたっていう。
おー。
で、ついいらんことまで喋っちゃったっていうふうに言ってましたけどね。
そうか、はい。なるほど。武田構造をして自分の前に入れさせちゃった。
入れさせちゃった。
そうか。なるほどね。でもそれは大いに参考になりますね。
はい、
うん。本当にだから、いかに出させるかというか、まあちょっと言い方変ですけど、
うん、
ね、向こうの得意技を出してくださいというような 感
じですね。そうですね。もうなんか心をどこまで近くに、
うんうんうん、
置いてもらえるか、
うんうんうん、
で、どこまで血というか、うん、気持ちを通わせられるか、
うんうんうん、
だろうなっていう。
なるほどね。
はい、
そうですか。森沢さんご自身は、その最初からもうノンフィクションやろうというふうなとこがスタートだったんですか？
そうですね。まあ、雑誌のライターとかやっていて、ルポーをすごくよく書いてたんで、
うんうん、
で、その時僕自分がこう取材が好きだってことに気がついたんですよね。
取材が好き。
取材が好き。人に会ったり物に会ったりとか、
うんうん、
人生の中で気づきを得る快感が、
うんうんうん、
自分の中の人生の一番の快感かもしれないって思い始めて、
うんうん、
なので要するに人に会うことがもう大好きなんで、
うん、
取材したいと思ってるんですよ、いつも。今でも取材したい人いっぱいいて、はい、
なるほどね。そうか、じゃあそのなんか作品を書くというよりもその前段としての取材をとにかくいっぱいしてみたい。
そう、取材が好きなんです
じゃあおまけとして書いてるぐらいの
勢
い。
その本当におまけぐらいですね。
お、
取材が好きで、
うんうん、
書くのは努力が必要なんです取材努力いらないですから、楽しくて楽しくて。
おお、そうか、でも昔からそういう何ですかね、人に会うのは好きな人だったんですか？
昔は、うん、子供の頃は逆で、知らない人と喋るのすごい苦手だったんです。
お、人見知り。
人見知りでした。それが学生の時から、
うん、
野宿でふらふら一人旅するようになっていると、
うん、
1ヶ月2ヶ月変な山奥とかばっかり旅してると、
うんうん、
こう人と喋りたくなるんですよね。
ああ、そうですね、
はい、それでもう知らない人に話しかけまくって、
うんうん、
それを6年ぐらいやってたんで、
はあはあ、
知らない人に話しかけるのって全然平気なんだっていうことに気がついたっていうか、
うんうん、そこでブレイクスルーが、
そうですね、
うん、あったということ、はい、ああ、そうですか。じゃあそれ以来 もう取材大好き。
取材大好きですね。
う
ん、
会うの大好き、
はい。
話聞くの大好き。
はい。
そうか。
しかも緊張しないっていう。緊張感ないのかよって言われますけどね。
いやー、はい、そうですか。まあでも、そんな取材大好き、もう取材したい人もいっぱいいる。
いますね。
いう中で、例えば、どんな人に今、興味が？
うん、特に二人いるんですけど、一、うん、人は柔道の柔らちゃん。
おお、谷良子さん。
谷良子さん。はい。
はい。
で、もう一人がマラソンの Q ちゃん。
おお、高橋直子さん。
はい、
おお、この二人はなぜ惹かれますか？
この二人はですね、うん、人生がかっこいいなと思うんですよね。
おお、ほう。
あの、この間世界柔道でしたっけ？
はい。
あの、谷良子さんが金メダル、
うんうん、
復活して取られて、うん、で、あの試合の、試合中の、あの、彼女の、あの気合いの入った顔が、うん、まずすごいかっこよかったんです、
うんうんうん、
で、最後に優勝した後に、うん、急にあの一人 の, あの一般の女性みたいな顔、
うん、
急に表情が緩んで、
うんうん、
で泣きながら自分の旦那さんとか家族とかに感謝の言葉を述べてるんですよ、
うんうん、
でこうやって人に感謝しながら生きていることによって、
うん、
あの世界一を維持していくっていうそのかっこよさったらないなっていう気がするのと、
うん、
あとキューちゃんはキューちゃんスマイルっていうじゃないですか、
はいはい、
であの笑顔をどんなに世の中に叩かれてもあの維持し続けてる、
うん、
そうそう、でそれって半端なことじゃないなと思うんですよね、
うんうんうん、
でどんな人なんだろうっていうのが、
うん、
本当はどんな人なんだろうっていうのをほじくり返したいっていう欲求が僕の中に、うん、あの強くあって、
う
ん、
なるほど、そうですか、う
ん、おそらくとんでもなくかっこいい人なんだろうなっていう、
うん、なるほど、
最初に言ったかっこいい大人、今みんなに見せたいかっこいい大人、
うん、
武田浩三さんも本当にかっこいい大人だから書きたかったんですよね。
なるほどなるほど、はい、その、まあ、少年もしくはまあ少女のスピリットをずっと持ち続けている、
はい、
そういうかっこいい大人。
そうですね、
うん、なるほど。じゃあその辺がもしかしたら今後作品として上がってくるかもしれないし、
かもしれないですね。
あ、まあ、とにかくでも取材をしてみたい。
取材したいですね、
うん、会ってみたい、
はい、来年も小説の依頼をいくつか受けてるんですけども、うん、その小説もあのきちんと取材をして、
うんうん、
楽しいことをしてから書こうかなと思
う。なるほど、
はい、思ってますね。
テーマとしては、はい、じゃあやっぱりその人物にフォーカスするものが多くなってくるという感じですか？
そうですね、
うん、
あのやっぱり人の生き様が人を変えると思うんで、
うんうんうん、
ね、本の価値っていうのはそういうところに、うん、置きたいなと。自分の作品に関しては、
はい
はい、
うん、その見えてるところで、まあ、あの支障のない範囲で結構なんですけど、
はい、
今後出てくる、作品ではどんなものがありそうですか？
一つは、うん、直近で書くのが、うん、レコード会社のを立ち上げた、
うん、
女社長の、
うん、
社長以下0名で突っ走ってる人がいるんで、
ま
あ、その人をモチーフにした、
はい、
小説ですね。
うん、
でもう一つは某東北の方の食堂をメインにした、
うん、
メインというか舞台にした、
うん、
多分4世代ぐらいの家族のホームドラマみたいな感じの小説を書きたいなと。
あららららら。いやでもボンネットバスからスポーツ選手からレコード会社の社長、そして食堂まで。
食堂。
いや多岐にわたりますね。
そうですね。
でもそれは森沢さんの中ではつながってる。
書きたいって思う、
うん、
何かがやっぱあるんでしょうね。
何なんですかね、その共通項。
愛かな。
愛。
それがないと、うん、あの本の中に感動って生まれないんじゃないかなと思うんですよ、なかなか。
ほうほうほ
う。どっちかというとジーンと感動して泣いてもらえるような本書きたいんで、愛情のない、愛情の全くない本の中には感動はなかなか生まれにくいだろうなっていうのはありますね。
なるほど、
はい。
森沢さんのブログ青空落書き帳のアドレスはこの番組のホームページにも掲載しておきますので、ぜひこちらもチェックしていただきたいと思います。さあ最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですか？
僕予備校に行ってた時代があって、
はい、
そこの坂井先生っていう現代文の先生がいたんですね、うんうん、
現代文の坂井先生。
坂井先生、
はい。
でその先生が一番思い出に残るというか、僕を大きく変えた先生ですね、うん、
予備校の現代文の先生、
はい、
この方は何を教えてくださったんですか？
せっかく人間として生まれたんだから、
うん、
その知性というものを存分に生かして美しく生きなさいっていうようなことを教えてくれたんですね。
知性を生かして美しく生きろ、
はい、
うん、
すごい抽象的なんですけど、うん、その先生に毎回毎回、君たち知的に生きなよ、知的にっていうふうに言われると、うんうん、知的に生きるってなんだろうって考え始めたんですよ。
はい。
で、そこから考え始めることから、実は、変化ってスタートするんですよね。人間って脳で考えることから変わっていくんで、そのきっかけを最初に与えてくれたのが、彼なのかなって。はい。で、彼の授業もすごくエンターテインメント性に満ちていって、で、あ、こういうふうに勉強も、エンターテインメントにできちゃうんだっていう気づきをまず教えてくれましたね。はい、
なるほど。でもね、その知性を生かすということと美しく生きるということは、うん、まあ一見ちょっと違うベクトルのようにも感じますけど、うん、それはどう結びつく
の？正しい知識を生かして生きると、うん、人はどうしても美しく生きちゃうんだと思うんですよね。
うん、
例えば、はい、武田耕三さんの生き様っていうのは、うん、自分なりの思いをきちんと消化させて、うん、武田耕三スピリットを、うん、いろんなこと考えながら、うん、紆余曲折して生きてるわけですね。
それは知的に生きてる。
知的に生きてる。うん、例えば、この先生に自分は支持するべきだとか、今自分はこれ以上、もっと頑張れるんじゃないかとか、うん、いろんなことを考えながら、
うん
うん、知性を存分に生かして、
はい、
リングにも上がってますし、
うんうんうん、
で、お客さんに対して自分はどういうスタンスで、練習をして試合をすればいいんだろうかってことをすごく、知性を生かして考えてらっしゃるんですよね。
うんうんうんうん、
そういう人生が醸し出す、武田耕三の背中のオーラみたいなものがあるんですよ。
うん、それが美しい。
美しいんですよね。で、そこの武田耕三さんが入場するだけで、はい、ファンが泣いちゃう人がいるんですよね。かっこよすぎて。
はあ、
うん、
そうか。それは知的に生きていくアプローチを繰り返したことによって生まれてくる美しさ。
そうですね。はい。
なるほど。じゃあ結果として美しくならざるを得ないですね。
ならざるを得ないと思うんですよね。
もう考えて考えて考え抜くことが美しさにつながる。
そうですね。考えて考えて考え抜くっていうのは、無心と同じことなんですって。無心っていうのは考えちゃいけないっていうじゃないですか。
はいはい。
これ僕は禅の、在野の大会で、剣道の先生に教えてもらったんですけど、うん、無心になるっていうのは考えちゃいけないんですけど、
はい。
でも考えて考えて考え抜けば、うん、考えから抜けちゃってることなんで、それはもう無心と同じ境地だ。
ほ
う。っていうふうに教えてもらったことがあるんですよ。
ほうほうほう。
だから、知性っていうのはすごい使って使って使いまくって使い抜いちゃえば、うん、もう無心の域。無の境地に達して、
もうパンパンになったらもうそれは真空状態になって
なるような、
いく
そういうことなんですよね。
それを美しいという感覚に、
そうでしょうね。
置き換えることができる。
ただ美しいってなんだろうって考えながら生きてるだけでもだいぶ違うと思うんですよね。
そうですね。
自分の人生今美しいかなってチェックしながら、
なるほどなるほど、
生きていくだけでもだいぶ違ってくるような気がしますね。
なるほど。
はい。
それが知性を生かして美しく、
はい、
いうことですね。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の森澤明夫さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の森澤明夫さんをお迎えしてのパート4をお送りしました。いや、お話をお伺いした森澤さん、本当にスピリットが熱い、そして本当にこう興味の対象が尽きることがない、そんなキラキラした目をしてました。そしてホームページに載っけた写真見ていただくと分かるんですが、そっくりなんですね。我々なんか兄弟かというような状況で、これも非常に親近感を個人的にも、強く覚えさせてくれる方でした。ぜひホームページもご覧ください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。